発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは小豆島へ行っているためお休みです。発酵兄弟のコージートーク、この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんでひらくさん小豆島に行ってるか知ってる？
今度4月に、光栄で発酵47っていう展示をするんですけど、それの香川県の代表食品が小豆島の醤油なんですよね。で、その醤油を作るための発酵容器の木桶を作っている醤油屋さんがいて、それを、まあ、手伝いに行ってるって言ってるけど、まあ見学しに行ってるって感じかな。
でも味噌屋さんとか醤油屋さんって多分この時期すっごい忙しいのに、なんでこの時に木桶を作ってるの？
竹が乾燥するからじゃない？
あの木桶の木を、
タガ？
タガを。でもそう、毎年いろんな蔵元さんが小豆島のその山六醤油さんに集まってるから、うちらもいつかね、そこは、
まあ1月に木桶作ってるのがずっと続くようじゃいけないかな
じゃあいつか日にちが変わったら、
あ、でも俺6、7年前に秋に作ってたの、その時行った。
じゃあ私はいつか行けるように仕事、
じゃあ俺も行く、俺も行く。
いやいや、社長頑張ってもらってはい、なので平久さんまた帰ってきたらいろいろ話を聞かせてください、この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp koji@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は木桶で醤油作りの話。今日のゲストは金笛醤油奥祐樹さんです。奥さん、こんにちは。
こんにちは。
簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか？
はい、埼玉県から来ました、自称発酵兄弟のいとこ
もういとこか
不液醤油のイケメン工場長すいません、副工場長、
はい、
奥です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
イケメンは直さない
あの残念ながらこれラジオなのでちょっとイケメン具合が伝えられなくて、すいません。
残念です。
残念ですね。
残念です。
そうで、実は私たち3人には共通点があります。東京農業大学の醸造科を出ているという共通点がありまして、そう、ちょっとお醤油の話も聞きたいんですけど、ふと私たちは、まあ、家業が味噌屋だったので、兄は多分継ぐ覚悟で行ったのかな、はい、で私はなんとなく身近に発酵があったので面白そうだなと思って醸造科に行ったんですけど、奥さんは実家が金笛醤油さんなんですか？
同じ町にある実家が近くなので、まあ、近いからっていうわけじゃないんですけども、
これ近いからだな。
違う
醤油屋が近くにあるから、なんとなく勉強しようと思って醸造学科に。
そうですね、勉強しようと思ったのは高校生の時に、修学旅行でアメリカに行って、でそこで食べた味噌汁が衝撃的な味で、
うまかったってこと？
美味しくなかった。
おー、
だったのでアメリカで日本の味噌作りたいなみたいな、そんな野望があって、まあ、醸造学科に入りました。
へえ、そうなんですね。で
そうなんだ、
まあ、その頃は当時味噌で入ったんですけど、学生実験してる時に、まあ、醤油作りの方が面白いなって感じて、一番面白かったなと思って、近くにいいとこあるな、笛木さんにお世話になろうっていうんで、
へ、入りました。じゃあ今、金兵衛醤油さんを作ってる笛木醤油さんに入ってどれぐらいなんですか？
今15年目になります。
あ、へえ、
でも大学出てそのままずっと今まで働いてるってことだよね。
そう、
実はあの兄と奥さんが、大学の同期なんですよ。 で結構仲いい友達で、うん、まあ、今回もあの山梨来てくれたのがあのうちの味噌作りにね、うん、参加しに来てくれたんですけど、うんうん、本当17、18ぐらいの時に自分の進路をこう大学行くって大体こうなんか決めるっていうか、うんうん、でねアメリカ行って、うん、その味噌作りたいって思ったのがすごいね。
いやすごい。で今日もね味噌を作ってくれたし、うん、じゃあ今から味噌屋になる可能性も
なさそうですね。
まあないんですね。
もうないんだな。
そうで今日のタイトルが木桶で醤油作りっていうタイトルにしたんですけど、うん、はい、今金兵衛醤油さんでは木桶でお醤油を仕込みをしてるんですか。
はい、醤油を作ってます。
うん、多分味噌の業界も醤油の業界も木桶がすごく今貴重だと思うんですけど、うんうんうん、味噌屋だと今木桶を使ってるとこって何社ぐらい。
今1300社ぐらいあって、うん、50社ないんじゃないかって言われてるんだよね。
うん、
でなんかほとんどが木桶じゃないのに仕込んでても一部使ってるところもあれば 100% 木桶の会社もあるから、うん、でもちゃんとした統計取るとまた違ってくるかもしれないんだけど、笛木醤油さんは木桶で
仕込んで
るんですよね。
うん、そう、笛木醤油さん創業が何年でしたっけ。
今年で創業230周年です。
すごい。
いやうちのオリンピックで例えたらめっちゃできるね。
うん、オリンピック
創業完成元年っていう、う
ん、おお、
江戸時代、
うん、
江戸中期か後半か
わからない。
完成っていうから
後期だそうです。
どんだけ詳しいかなと思ったら、うん、
あ、江戸の後期。
あ、江戸の後期。
はい、150年のうちがなんか甘っちょろいね。
うん、うん、プラス100年ってことだもんね。
うん、
え、その長くやってると、もともとは多分木桶でみんな醤油作ってたけど、うん、だんだんその効率化とか、その木桶作るのが難しくて違う容器になったりとかすると思うんですけど、
はい、
金笛醤油さんは木桶で今やってて、で、今後も木桶を使って醸造していくってい
う
会社の方針なんですか。
そうですね。うん、はい。木桶を使って醤油を作っていこうと。
それで なんでなんですか。
木桶で、まあ、ゆっくり時間かけて仕込むと、うんうん、まあ、その気候で、発酵具合とかがゆっくり進むといいますか、
うん、
特に手も入れないので、
うんうん、
角が取れたというか、
うん、
美味しい醤油が出来上がると思って僕らはやってます。
うんうんうん、
でもそっか、奥くんはあれだもんね、その木桶以外ので作ったことがないから。
そうですね、
木桶のことしか逆に知らないっちゃ知らないんだよね。
え、全部木桶なんですか、お醤油は。
そうですね、うん、全部木桶で。
去年の夏ぐらいに行ったんですけど、うん、4、50本並んでる部屋があるんだけど、すごいよ。
へー、すごい。で、うん、今もさらに木桶を新しく作って足してるんですよね。
そうですね、うん、はい、38本、僕が入った時で38本あったのが、
うん、
3年前から、
うんうんうん、
まあ、大きさは異なるんですけども、うん、桶を作り出して、うん、今は3本新しくできたので。
そうか、じゃあ41本だった、うん、
それは仕込みの量を増やすために木桶を増やしてるというよりかは、なんか理由があるんですか。
桶作りをする職人さんたちっていうのが、うん、もうどんどん減少していって、
うんうんうん、
まあ、桶にも寿命があるので、
うんうん、
まあ、修理もして今後使っていかなきゃいけない、うんうん、ただ修理したいけど職人さんたちがいないっていう、うん、まあ、現状に今後なってきてしまうので、うん、まあ、うちの笛木醤油の社長も小豆島の桶作りの方に行ったりして、
うん
うん、まあ、そこですごく桶にはまってしまったというか、
うん、
まあ、桶職人たちと一緒に、うん、まあ、若い桶職人もうちでやってもらって、
うん、
また技術も磨いてもらったり、うんうんうん、そういうのもあって、うちで作ってくれないかって依頼するような形になったんですね。すご
い。じゃあその自分たちの蔵の味も守りながら、
うん、
その木桶っていう文化も残していこうっていうために新しく作ってるってことですよね。すごいな。なんか私はもう味噌屋に生まれたから、その木桶っていうのは全然当たり前にあったもので、身近で、で多分奥さんも職場にある、
うん、そうですよね、
当たり前のものじゃないですか。うん、でも普通の人って多分見たことある人の方が少ないじゃないですか。
うんうん、
そう、なんかうちの工場は残念ながら工場見学してないので、うん、そうご覧いただく機会がないんですけれども、うん、なんか こう貴重ですよって言ってても見る機会とか触れる機会がないから、うんうんうんうん、そう金兵衛醤油さんは工場見学とかも受け入れているので、うんうん、なんかちゃんとそういう木桶の文化を伝えてるって、うん、かっこいいなっていうのはね。
うんだね。だからやっぱうちもちゃんとやんなきゃってことかな。
うん、そうでなんか、うん、この前金兵衛醤油さんに行ってね、うん、兄はなんかね思いついたんでしょ。
そうそうそう、職人さんが仕事してるの見て、あ、じゃあもううちも木桶を新調しようと思った矢先に、うん、うちの木桶が壊れちゃって、うん、とりあえず直そうと思って、うん、今年の秋に木桶を一本直します。
うん
うん、
ね、
でその同じ職人さん来てくれるんで、まあどこまで覚えれたりとか木桶のことが分かるか分かんないんですけど、実際自分の蔵で木桶直してるのを身近で見れるから、うんうん、すごくいい体験になるし、自分の子供がそういうのをなんか身近で見れる体験できるっていうのはすごく貴重だなと思ってますけど、う
ん、ね、楽しみですよね。じゃあなんか川越と甲府で作ってるものも味噌と醤油で違いますけど、一緒に木桶の良さとか、うん、なんかそういうのを伝えられたら ね、うん、たらね、いいなと思います。いやでもなんか農大テレフォンショッキングみたいで楽しいですね。
うんうん、
この業界いっぱいいるから。じゃあなんか最後になんか奥さんにこんな醤油を作りたいみたいなのを聞いて終わろうかなと思います。
はい、
はい、
まあこんな醤油を作りたいと言いますか、僕の今の使命としては変わらない味だったり、うん、まあ、今までの不液醤油の味というのをすごく大事にしていきたいと思ってます、うん、まあ、そのためには自分たちが変わらないために変わる努力をしなければいけないと思っているので、
うん、はい、はい、じゃあこれからも副工場長として変わりながら変わらない味を守っていってください。今日はどうもありがとうございました。金兵衛醤油の奥裕樹さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうね。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
金兵衛醤油さん、うん、川越でうどん屋さんもやってるんですよ。
川越って言うと多分みんな思い浮かぶのが、うん、あの街並みなんですけど、
あれだよね、小江戸、
小江戸、うん、あの街並みのところにうどん屋さんが、うん、
多分左手にあるかな。
おー、どっちから見て左手か分かんないけど、うん、多分どっちからか見れば左手にある時は右手だけど、ある時は左手、う
ん、醤油のラベルが多分あれかな、そんな感じだったような気がする。
小江戸の
感じ、はい、
なのでそう山梨からも車で1時間半か2時間ぐらいで川越は行けるそうなので、うんうん、うどんを食べてアンテナショップでお醤油
で、あの工場見学もねしてるから、うん、ぜひ行ってもらって、
うん、ホームページから工場見学の情報はチェックできるそうなので、うんうんうん、金の笛の醤油で調べてみてください、うんうん。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌です
いません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。